今日は私の罪も許されるというテーマです。私の罪も許される。聖書によれば人間は皆罪人だって言うんです。教会に行くと私たち人間は皆罪人です、あまりの心地のいい言葉ではありません。私もあなたもみんな罪人だ、これは犯罪者ということではありません。もっと深いんです。聖書における罪というのは関係の破れです。まず第一に神様との関係が破れてる。本当は神様を愛し神様を信じていかなければならないんだけれども、その神様を愛することができない、信じることができない、愛さない、信じない世界に私たちは生きている。そして二つ目の関係の破れは自分自身との関係の破れです。本当はこうしたい、本当はこうやっちゃいけない、分かっているけれどもやるべきことができない、やっちゃいけないことをやってしまう。この自分自身との関係が破れて自己矛盾、そして自己分裂に陥っている。これが二つ目の罪です。関係の破れ。三つ目の罪は他の人との関係の破れです。本当は信じ合わなければいけない、本当は愛し合わなければならない、お互いの間に信頼関係がない、信じることができない、愛することができない、憎しみがある、妬みがある。これを聖書では罪って言うんです。あなたの関係、神との関係、自分自身との関係、そして人との関係、破れてますよ。あなた罪人です。なかなかきついですけど、認めないわけにはいかないと思います。大学1年生の時に生まれて初めてカンニングをいたしました。クリスチャン家庭に育って教会の学校で学んでいた私は、自分がカンニングをするなんて考えたこともなかった。それは当然悪いことだし、カンニングをさせる方もする方も本当の友達ではない、まあそう信じて生きておりました。ところが大学生になって1年生の時に化学、科学の試験があったんです。科学のクラスが全く理解できませんでした。期末テストの前日に友達たちが一生懸命教えてくれるんですけども、ちんぷんかんぷんです。わからないということはこういうことなのかと思うほどわからなかった。でその時友人がこう言いました。今日は俺とこいつの間に座れ、科学のできる二人の友人が私の両隣に座ってやるから、あとはうまくやれって言われたんです。試験の当日、試験官やそしてまたいろいろ監視するあの先輩もいたんですけれども、そういう方々の目を逃れながら必死にカンニングをしました。その時私のうちにあった思いは何かっていうと、それまではカンニングをさせるのは、カンニングをするのは本当の友情ではないと思っていたのに、実際にカンニングをした時私が思ったのは、友情っていいなっていう思いだったんです。生まれて初めてカンニングをして、ちょっと両親の咎めがあったので、あまりいい点は取らないようにと少し控えながら答えを移して、まあ、最低の成績でそのクラスの単位を取ることができました。大学1年生の時でした。みんなやってるし1回だけだからと両親をなだめながら、大学4年生になった時に私は長教派のクリスチャン学生の集いに出席するようになりました。毎週その集いに出席していった時に、だんだん私の信仰が燃えてきて、私の在籍感がふつふつとどこからか湧き上がってきたんです。私の在籍感はあの1年生の時の科学のカンニングに集中されました。なぜあんな悪いことをしたのか、あの問題を、あの罪を処理しないまま、お前は大学を卒業できるのか、お前はこれからクリスチャンとして生きていけるのか、という両親の呵責が私に迫ってまいりました。祈りました。聖書を見ました。神様許してくださいと祈れば、あのカンニングの問題を解決することができる、そんな道はないだろうかと聖書を読んだり、クリスチャンの方々の書いた本を読んだんですけれども、どうもそれでは解決できない。きちんとした謝罪が必要である、告白が必要である。悩みました。 そして祈って祈って、ある日ついにあの1年生の時の科学のカンニングを大学の学長に告白することにいたしました。静かに私の告白を聞いていた学長はしばらくの会話の後こう言いました。これは大切な問題です、島田さん。しかしあなたが祈ってここに告白に来られたことは非常に神様の恵みだったと思います。この問題はあなたと神様の問題として処理しましょう。最後までこの大学の立派な生徒でいてください。そう言われて許されました。祈って大学の学長に話をして、その学長があなたと神との間の問題としてこの問題は処理しましょうと宣言してくださった。罪許された時の解放感を今でも忘れることはできません。罪は、関係の破れは私たちを苦しませます。単に悪いことではなくて、私たちにとってそれは不幸なことになっていきます。その問題をきちっと処理しなければ、許されなければ、いつまでもその在籍感に私たちは苦しむことになるんです。救い主イエス・キリストは何よりも罪を許すための救い主です。私の罪を許すためにキリストはこの地上に来られ、そして十字架に死んでくださった。イエス・キリストの十字架の言葉です。ルカ福音書の23章の34節。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。罪を犯す者は必ず自分を正当化しようとします。みんながやってるじゃないか。一回ぐらいいいじゃないか。いや、これをしなければこうだ、ああだ。いろんな弁解をしながら正当化しようとします。知らないんです。自分のやってることがどれほど恐ろしいことか知らないんです。その罪をキリストは許してくださるために十字架に死んでくださいました。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのか分からずにいるのです。キリストの時代、一人の貫通の場で捕らえられた女がキリストの前に差し出されました。人々が責め立てます。こんな女は旧約聖書によれば石で打ち殺せと書いてあるけれども、日頃愛だとか許しだとかあなた一体どうしたらいいと考えるかとキリストに迫ってきます。キリストは静かにしゃがみ込んで地面に何かを書いておられた。その書いておられた文字を見た者が、長老から始めて手に持っていたその女を打ち殺すべき石をそこに置いて立ち去っていった。誰もいなくなったと聖書は言います。キリストは何を地面に書いていたんでしょうか。アルメニア語の古い写本にイエスは石を手にしている人々の罪を地面に書いておられたという一文が加えられています。そうです、キリストは女を打ち殺そうとしていた、罪深い女を打ち殺そうとしていた人々の罪を地面に書いておられた。その自分の罪を見たときに人々の良心が目覚めていきます。私にこの女に石を投げる権利はない。そしてみんな石を置いて立ち去っていく。最後に残されたのは女とキリストでした。キリストは問います。女よ、あなたに石を投げる者は誰もいなかったのか。はい、主よ、誰もおりません。そうか、では私もあなたに石を投げない。お帰りなさい。二度とこのような罪を犯してはならない。なぜキリストはこの女に石を投げなかったのでしょうか。この女を罪に罰しなかったのでしょうか。この言葉の背後にもう一つ 隠れた言葉があります。罪人なる女よ、私もあなたに石を投げない。なぜなら私はあなたの身代わりに石を受けるためにこの地上にやってきたのだから。あなたが受けるべき石は私が受けて、私があなたの代わりに罰せられて死のう。もう二度とこのような罪を犯してはならない。罪の救い主であるイエス・キリストが今日あなたの心に語りかけられますように。私の身代わりの刑罰、身代わりの死をどうか信じてほしい。あなたの罪は許される。なぜなら私があなたの代わりに罰せられたのだから。今日救い主イエス・キリストのこの愛の言葉が一人一人の心に届きますように心からお祈りいたします。